めっちゃ伝わるプレゼン。皆さんこんにちは。一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会代表の西原です。さあ、今回のテーマはプレゼンの最初のところでドタバタしてしまうと、もうそれが余裕がなくなって緊張してしまって大体失敗してしまうというお話です。ドタバタとは慌て騒ぐ様のことです。時間がみたいなね、思いがけないトラブルが発生して、本来ならスムーズにプレゼンをスタートできるはずがうまくいかなくて慌ててしまう、こういうことを言います。例えばパソコンの電源が入らないに始まり、インターネットにつながらんという機材トラブルから、忘れ物に気がついて動揺する、急にお腹が痛くなるなど、精神的肉体的なトラブルによって心の余裕をなくしドタバタしてしまう経験は、まあこれプレゼン経験がある方なら何らか一度は経験あるんじゃないでしょうか。私なんかもこの前述の、なんか知らんけどパソコンの電源が入らない、朝ちゃんと入ってたのに会場について、じゃあつなげようか電源、あれみたいな風なトラブルがありました。ちなみにその時はもうパソコン自体の基板がおかしくなってまして、もう即買い替えになりましたけれどもね。まあ、このようなドタバタしてしまう経験は、これプレゼンに限らず、もう仕事であったり、あるいは日常生活全般に言えることじゃないでしょうか。ではなんで、特にプレゼンに限って言えば、なんでこのようにドタバタしてしまうのか、そしてそうならないためにはどういうことを気をつければいいのか、これについて解説していきます。誰でも人間ですから、うっかりミスをすることはあります。しかし、そのタイミングが悪いのが困りもんですね。特にこれをプレゼン直前にやってしまうと、俺はもう大変です。一気に心拍数が上がって余裕がなくなります。こうなる原因は、実は事前準備がきちんとできてなかったり、あるいは抜けてたり、さらには確認不足だったりします。例えば明日のプレゼンの参加人数、参加者のメールが来ていて、よくよく見ていたら、あ、社長も入ることになりましたみたいなね、ことがちゃんと書いてあったりするんだけれども、それを見落としてたなんていうことはよくあります。こういうふうになんでかね、やっぱりこううっかりしてしまうんですよね。そこで問題です。社会人なら改めて問うまでもありませんが、うっかりミスを防ぐにはどうすればいいでしょうか。1番気合を入れ直す、2番チェックリストを作る、3番ミスに気づかなかったふりをする。まあ、もちろん答えは2番チェックリストを作るというのが一番いいですね。特にプロ講師として全国各地、あるいはオンライン研修なんかやってますと、もう1週間に何回かプレゼン研修があって、それも法人向けであったり、あるいは個人向けの研修であったりと、さまざまな研修内容があります。例えば1日の社員研修ともなれば、これはもう資料から教材、機材、そして名刺、ハンカチ、ティッシュに至るまで結構なものが必要となってきます。でもちろん私これチェックリストを作ってるんですけれども、さっきリストを数えましたら20個以上ありました。毎回これを一個一個、漏れがないか忘れ物がないか確認してます。私は記憶力に自信があるから、そんなリストなんか作るほどでもないよなんていう人がいらっしゃいますけれども、結構忘れますよ。間違いなく一つや二つ忘れます。もうね、人間は忘れるもんだと、ミスするもんだと思って準備リスト作って、で毎回ね、漏れ抜けがないか必ずチェックする慣れっていうのが一番恐ろしいですよ。絶対はないですからね。いかにミスを防ぐか、人間はミスをするという前提でしっかりとこういったリストであったりチェックをしていただきたいと思います。 確認というのは直前よりも例えば前の日の朝とかにもう一回今回のプレゼンに関する要件を確認した方がいいです。さっきのやり取りのメールとか参加者のメールなんていうのをもう一回見直すことによって追伸社長も参加することになりましたといったような重要な情報を見逃していないか確認することができます。これがやっぱり最終確認が当日の朝では遅いわけです。もしもね、資料に致命的なミスがあったり差し替えが来たり、あるいはスライドデータが消えてしまったりっていうね、恐ろしい、これも考えたくもない話なんですが、さっきのパソコンが立ち上がらなくなったっていうのと同じで、実際にデータが吹っ飛んだっていうこと、私も仕事中あります。何が起こるか分かりません。復旧作業にはもう多大な時間がかかります。どうしてもね、日々業務に追われてますとうっかりミスあります。特に慣れてきた時、ふっとこう気が緩んでね、最初の頃にはありえないようなうっかりミスっていうことがもうよくあります。社会人1年目よりも2年3年経った頃の方がミスしやすくなるのと同じです。常にうっかりミスは発生すると思って、それがないように確認をしっかりするようにしましょう。で、自分はしっかり確認をしていたとしても、なんでか知りませんがプレゼン直前の時に限ってトラブルというのは発生します。これ特に機材トラブルなんかがそうですね。プロジェクターとか大型ディスプレイが映らないとか、パソコンがフリーズして動かない、あるいはネットにつながらない、カメラが映らない、音声聞こえない、急にお腹が痛くなる、このようなもう突発的なトラブルが発生します。で、まずこのプロジェクターとかパソコンとかの機材トラブル、これも発生するかもしれないと考えておいた方がいいです。なぜなら壊れるもんだからです。形あるものだけにね。特にノートパソコンとかタブレット、気づかないうちにカバンごとぶつけちゃって衝撃与えてる可能性があります。パソコンタブレットっていうのはご存知のように超精密機械ですから、非常に衝撃に弱いもんです。で、ここでうわどしょどしょどしょと慌てふためいている姿を相手に見られてしまったら、プレゼンはマイナスからのスタートです。ここは大人の余裕でね、まあこんなこともあろうかとスマートにリカバリーしたいところです。万が一のトラブルが発生した時のための対応方法をしっかりと準備しておきましょう。例えばパソコンとタブレット端末両方にスライドデータを入れておく。もしパソコンが動かなくなったとしてもタブレットをつないでなんとかする。で、プロジェクターが映らなかった、あるいはディスプレイが映らなかった、その場合はいわゆる紙の資料だけ、これを使ってどういうふうにプレゼンをするのかという進め方を考えておくというのも手です。さらにネット回線が必要な場合はメインの回線とサブの予備のネット回線を用意しておくなんていうのもあります。特にオンラインのプレゼン、会社からだったらいいですけど、これ自宅からつなげてる場合、大事なプレゼンの時に急にネットが遮断されて映らなくなったなんてやったらもう泣くに泣けないですからね。ぜひメインの回線とあと予備の回線、もう大事な商談なんかの時は用意をしとくなんていうのも一つの手です。まあご自宅でしたら家の回線と加えてスマホでねテザリングなんかして、まあ、なんとかギリギリウェブ会議につなぐことも可能ですので、少しそのあたりのところも用意をしておくといいんじゃないでしょうか。なんといっても備えあれば憂いなしです。繰り返しますが、トラブルは起きるもんです。特に機械は壊れるもんです。で、その場合どうするかまでこれしっかりと考えておきましょう。ちなみにトラブルの原因って慌ててるとね、意外と見落としてることが多いです。それもしょうもない原因を、例えばプロジェクターの電源コードがこれが奥までしっかり刺さってなかったから映らなかったなんていうね、もうなんじゃそりゃっていうツッコミを入れたい原因があったりします。なのでしっかりと確認をするようにしておきましょう。まあ何にせよ プレゼンに限らず時間ギリギリの行動というのは心の余裕がなくなります。ですからプレゼンの直前までこうスライドの修正をしていたとか別の仕事に追われてたなんていうのはできれば避けたいもんです。もうプレゼンの前は少しちょっとプレゼンモードに入ってなるべくね余裕を持って準備したいものです。でこんな話を聞いたことがあります。あるベテラン営業の方が電車で新規のお客さんに行くときは必ず1時間前に到着して会社の付近に何があるのか歩いて調べて回ったり喫茶店で雑談のネタを探したりなんかして余裕を持って営業できるようにしてましたって教えていただきました。私も同じで、例えば法人の社員研修でその会社に初めて行く時なんかはやっぱり、1時間前には会社の付近に到着しましてカフェでねもう一度内容を見直したりして心の余裕を作ってます。特に最近電車の遅延が多いですから遅れることも考慮してもうとにかく早め早めの行動を心がけてます。もう嫌ですよ、電車が急に止まって現在運行を見合わせています、再開時刻は今のところ不明ですなんて言われた時にはね、もうハラハラですよ。で今は移動が必要ないオンラインのセミナーなんかもあるのでもうこれは非常にありがたいわけですが、さすがにね1時間前からログインするっていうわけにもいきませんから、だいたい3分から5分前ぐらいにログインをしてマイクとかカメラがちゃんと動くかどうかこれ確認をしておきます。いやもうスケジュールがキツキツで常にギリギリで綱渡りのスケジュールだなんていう方、そこにスリルを感じているなんていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、自分はそれでよくても相手はそうはいかないですね。例えばこれ私も経験あるんですが、あれオンラインセミナー今日のオンラインセミナー1時からなんだけど受講生の方がお一人まだ入ってこないな、大丈夫かな、あれ URL 間違ったのかな、いや他の人入ってきてるしなみたいな、やっぱりこっち側としても不安になります。特に相手が経営者さんとかあるいは大きい商談のプレゼンのような場合は相手待たせるなんてのはこれもってのほかですね。時間ぴったりというか、ギリギリ ぴったりもあんまよろしくないですね、最低でも1分前ぐらいにはオンラインにアクセスしたいところです。時間ギリギリは百害あって一利なし。万が一接続に遅れたとしてもいやちょっと前の会議が長引いてしまいましてね、いやいや困りましたわみたいな言い訳から入ると印象が悪くなります。あなたの周りもいませんか、言い訳が先の人。そんな人はね、そのうち信用できなくなります。ここは大人の対応としてまずは遅れて申し訳ございませんでしたときっちりと謝りましょう。というわけで今回はプレゼンが失敗する原因の一つ、直前にドタバタしてしまうというお話でした。ぜひ余裕を持ってプレゼンに臨みましょう。プレゼンの勉強したいけどなかなか時間がなという方に朗報です。日本プレゼンテーション教育協会のプレゼン講座はハイブリッド方式。好きな時間に e-learning で基礎知識を学び、オンライン個別レッスンでプロ講師が皆さんに直接アドバイス。もっと上手くなりたい人のプレゼンレベルアップ講座シリーズ。詳しくは日本プレゼンテーション教育協会ウェブサイトをご覧ください。この番組はそのプレゼンが世界を変える、一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会の提供でお送りしました。